恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヘブル人への手紙第13章9節から14節。さまざまの異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。今朝はこのところから門の外で苦しみをという題でご一緒に御言葉に教えられたいと思います。ここ一週間、平井兄弟の葬儀、近藤靖子姉妹の納骨式、広田兄弟のお母様の葬儀、そして昨日は北海道卓君の納骨式と続きました。その上に一昨日は近藤クリニックの集まりに集っておられた大切な方が召されたことを聞かされて愕然とさせられています。召された方々のことを思うと、三浦綾子さんの言われた死ぬという最後の大切な仕事を成し遂げた方々に心からのご苦労様、大変な大仕事を成し遂げられましたねと声をかけたい気持ちになります。そして黙示録の14章13節、今からのち主にあって死ぬ死者は幸いであるとありますように、幸いな死があるということを共に喜びたいのです。死の恐怖に怯えていた私、最後の敵であった死がなんと最高の喜びの時、さらに優れた天国への凱旋の時に変えられたことは、何億円の宝くじに当たるよりも実は最高の喜び感謝なのです。昨日の北海道卓君の納骨式も私にとっては忘れぬ時とされました。内灘霊園に新しく建てられたお墓、なんとその墓碑名はありがとうなのです。ありがとうと刻まれた墓碑名、お墓、白血病との壮絶な戦いの中で彼がいつも周りの人々に、見舞ってくれる家族に、友人にありがとうと感謝の言葉をいつも語っていたことを記念して、ご両親はこの言葉に決められたそうです。なんと麗しい言葉でしょう。ありがとう、ありがとう、それはありがたし、あるはずがないのに与えられたことへの感謝の言葉です。私たちも常に周りの人々に、接する人々に、家族に、友人に、教会の兄弟姉妹に爽やかなありがとうをいつも口にしたいものです。そして最大の最高のありがとうを神様に、イエス様に捧げましょう。最もあるはずのない驚くべき救いの御業が、愛が、恵みが私たちに注がれているからです。 イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。この決して変わることのない真実のイエス様によって、先週も一緒に確認したように、清められた過去、充実した現在、希望に満ちた未来が私たちに与えられていることに、私たちはどれだけのありがとうを主に捧げたらいいでしょう。ところが、そのような恵まれた信仰生活を揺さぶるような出来事が、このヘブル書が書かれた当時の教会を脅かしていたのです。9節。様々の異なった教えによって迷わされてはなりません。様々の異なった教えが入り込んできたのです。エペソ人への手紙の4章にあるように、体は一つ、御霊は一つ、望みは一つ、信仰は一つ、主は一つ、バプテスマは一つ、父なる神は一つ。イエス・キリストが昨日も今日もいつまでも変わることがないように、その教えもコロコロコロコロと変わることはあってはならないのです。ありえないのです。時代がどう移り変わろうと、人間の知恵がどれほど高まろうと、科学がいかに発達しようとも、聖書の教え、救いの福音は変わることがありません。今朝も皆さんと一緒に一信条を告白しました。2000年の間、なんと2000年間、変わることなく私たちは同じ信仰を告白し、それを受け継ぎ、また受け継がせているのです。実は、ここは時代の移り変わりでこのように変わりましたとか、実はあるは間違いでこのように訂正、改正されましたというようなことは決してありえないし、あってはならないのです。しかし、いつの時代にも様々な異なった教えがまことしやかに飛び出してきます。エホバの証人、統一原理、モルモン教、これらは現代に表された異なった教え、異端です。ヘブル書が書かれた時代に出てきたその異なった教えの内容がどのようなものであるか、その詳細はわからない。当時これを読んだ人はすぐにわかったんでしょうが、私たちにはこれだけでは詳しいことはわからないのですが、しかしこの9節の後半からすると、ある種の食物を食べたり、ある種の食物を断つことによって、すなわちそのような規定を守ることによって、心を強め、神に近づけると説いていたようです。ユダヤ教では、旧約聖書の規定に従って、決して口にしてはならないという食物規定があります。それは単に宗教的な理由からだけではなくて、当時の衛生事情などから考えて健康上からも、それを守るということは、その民を病気から守るという点で有効だったのかもしれません。プロテスタント教会の中でも、セブンスデーアドベンチスト、SDA という言われるグループの人々は、旧約聖書の規定は今も有効だとして、土曜日を安息日として守ります。日曜日ではなくて土曜日。そして、食物規定を守るのです。皆さん、それに従えば、皆さん大変な罪を犯していることになりますよ。最近豚肉を食べた人いません？食べた。とんでもないです。豚肉をなんと食べたんですか？この夏になると、本当に美味しいのがうなぎです。うなぎ食べた人いません？最近。とんでもございません。うなぎはダメだから、じゃあですね、アナゴでは、いや、アナゴもいけないのです。フグもいけません。エビ、カニ、イカ、タコ、ウニ、カキガイ、ハマグリ、クジラ、全部ダメです。大変ですね。皆さんの好きなものがだいぶあったんじゃないでしょうか。しかし、旧約聖書の食物の規定とか また火に関する規定、それは実は後に来られる救い主イエス・キリストを指し示す、いわば暗闇の中で照らす懐中電灯のような役割を果たすものでした。その本体であるイエス・キリストがいらっしゃった。今は夜が明けて太陽が昇ったので、太陽の下で懐中電灯を照らすのは、これは必要ないことです。もう懐中電灯を置いて、さんさんと輝く太陽の下を、そのぬくもりを楽しむべき、そういう時なのです。コロサイ人の手紙の2章にこういう言葉があります。ここに書き込んでありましたが、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えとによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。食べ物のさまざまな規定に縛られて、それを守れば自分は清いなんて、いいえ、そんな規定は何の効き目もありませんとパウロは言うのです。そして今日のところでも、食物に気を取られたものは益を得ませんでした。食物規定を守れば清くなる、いいえ、それは益にならない。そして恵みによって心を強めるのは良いことですと続きます。では恵みによって心を強くするためにどこへ行けばいいのでしょうか。それは食卓ではなくて祭壇だというのです。実節、私たちには一つの祭壇があります。皆さん、恵みを受けるために私たちには祭壇があります。え、祭壇、教会のどこにそんな祭壇がありますか。これ祭壇ですか。これは生産台であり、献金も載せたりするし、これ祭壇ではありませんし、祭壇はどこですか。これは講壇です。この教会のどこにも祭壇はございません。カトリック教会のように、あの祭壇、私たちも持つべきなのでしょうか。実はこの祭壇がありますというこの祭壇、この表現は勧誘と呼ばれる、そこに難しい表現ですので書いておきましたが、一つの比喩表現です。勧誘、先ほどの生産式の時に皆さんに杯が配られました。そしてこの杯を飲む者はと言って杯をいただきました。ちょっとお聞きしますが、もしかして皆さんの中で杯を飲み込んだ人いません？この杯を飲むものはとありますから、杯を飲み込んだ人は申し訳ありませんが、その杯吐き出して戻していただけません？とても高いんです、あれ。割られるととても困るんです。だけど幸い、皆さんの誰も杯を飲み込む人はいませんでした。この杯を飲むものはといって、その杯、自体を指すんではなくして、杯の中にあるブドウジュースを指していました。これが勧誘です。言い換えなんです。杯という表現で中にあるジュースを指す。この祭壇もまさにその勧誘なのです。では祭壇は何を表す勧誘、比喩なんでしょう。祭壇に捧げるものは何でしょう。それは旧約の時代の祭壇、そこに捧げるものは犠牲の生贄です。私たちの罪の身代わりとして動物を殺して、その生贄を祭壇の上に捧げました。そして私たちはもはや祭壇に生贄を捧げる必要はなくなったのです。なぜならヘブル書の中でずっと私たちは繰り返し学んできたように、永遠に価値のある 一人のお方、なあちイエス・キリストが私たちの犠牲の生贄となって十字架の上で死んでくださいました。私たちの罪を全部背負って身代わりに罪の償い、贖いを成し遂げてそこで死んでくださいました。そしてこの十字架こそ私たちが豊かに豊かに恵みを受けることができる私たちの祭壇です。ですから私たちは毎日毎日イエス様の十字架のもとに行って犯した罪を告白してそこで許しをいただき心が乾き心が荒れると十字架のもとに行ってそこに溢れている驚くべきキリストの愛に心浸されて潤されて疲れを覚えたり迷うとき十字架のもとで本当の安らぎや行くべき道を示されるわけです。ではその十字架ってどこにあるんですか？ああ、なるほど。教会の前に十字架が掲げられているので、そうか。そういう時には教会に来て、このところにひざまずいて十字架の下でお祈りすればいいのか？いえ。これは決して、この下で皆さんお祈りしなさいという偶像として置いてあるわけではありません。ただ、私たちのただシンボルとして置いてあるだけで、十字架の下で私たちは祈ることはしませんし、カトリック教会のように、部屋に十字架、イエス様のお体のついた十字架をぶら下げてその前でお祈りするプロテスタントの私たちはそんな習慣がありません。十字架は、すなわちあなたの祭壇である十字架は、あなたの行くところどこででも、そこにあるのです。台所でお料理を作りながら、職場でお仕事をしながら、寝室で車を運転中に散歩しながら街を歩きながら私たちが心を向けるならばどこにでも私たちの十字架はまさにそこにあって私たちはそこで主に祈ることができる、主に近づくことができる、なんていう特権。これは私たちキリスト者に与えられた素晴らしい特権。いつでもイエス様の十字架を仰ぎ見ることができる。ところがです。実節の後半、幕屋で使える者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。一体何を言おうとしているんでしょう。今日のところは皆さんが一読しただけでは、なかなかわからない、なんちゅうところだと飛ばしてしまいたいかもしれませんが、実は今日のところは私は本当に素晴らしい箇所だと思っています。ヘブル書の著者はここから驚くべき展開を見せていくのです。聖書を学ぶ醍醐味、謎解きにも似た醍醐味がこういうところに実はあるのです。ぜひ目を覚まして耳をかっぽじって今日このヘブル書の著者が語りかけるそのメッセージにまた私の解き明かしに付き合っていただきたいと思うのです。今読みました実節の後半、幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。そして11節、動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖女の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。実はここで述べられているのはユダヤ人たちが年に一度、私たちの暦で言えば秋に、贖いの日と呼ばれる日にしていたことを指しているのです。この日は、すべてのイスラエルの民のすべての罪が、牛に、またヤギに背負わされて、そしてその動物は殺されて、その血は取られて、大祭司がその年の食材の日、その一年に一度その日だけ、血を携えて大祭司は聖所のさらに奥の死聖所というところに入っていって、この血を、その契約の箱の上の贖いの蓋のところに 注いで罪の許しを祈ります。さて、その殺された動物の肉の方です。その肉は、その牛とかヤギは、民の罪を全部身に受けているのです。ちょっとやそっとの罪を負わされていません。民全体の罪を背負わされていますので、これは、汚れた、呪われた、罪ある動物として、決して、食べてはいけないのです。他の場合には、皆さんがよくご覧になってわかるように、捧げられたものの血は取られるんですけども、その肉は大祭司たちが食べたりしています。食べてもいいのです。ところが、この食材の日の肉だけは食べてはいけない呪われた、汚れたものですから、どうするか。それは宿営の外に運ばれて、皮も肉も内臓も全部燃やされねばならないのです。体は宿営の外で焼かれるからです。誰もそれは食べてはいけない。旧約聖書レビ記16章の27節に規定されていることです。罪のための生贄の牡牛と、罪のための生贄のヤギで、その血が贖いのために聖所に持っていかれたものは、宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物を火で焼かなければならない。さあ、ここからです。12節。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。驚くべき話が展開していくのです。イエス様は十字架を背負わされ、見せしめのために人々の取り囲む中をふらふらしながら歩かされました。そして当時はエルサレムを囲む城壁の外側にあった死刑場、ドクロと呼ばれる、ヘブライ語でゴルゴタ、ラテン語でカルバリと呼ばれるところで十字架につけられたのです。今は聖墳墓教会、ここがその場所だと言われるところは、なんと城壁の中にあります。しかし、それは近代になってであって、イエス様の時代には城壁の外、そのような呪われたものは城壁の中でとてもとても処分できない外です。門の外、宿営の外は、汚れた者、罪ある者、神に呪われた者が追いやられる場所です。ですから、サラートに、すなわち昔、雷病と言われた、その病気の人たちはみんな町の外に追い出されていくのです。中にはおれない、汚れた、呪われた者と言われていたのです。ですから、私たちの罪を背負わされた全人類の、私たちの全ての時代の罪を背負わされたイエス様は、ちょうど食材の日の動物が、イスラエルの民の全部の罪を背負っているから、本当に汚れたものとされたように、イエス・キリストは私たちの罪を背負わされて、呪われた、汚れたものとして、門の外に追放され、十字架にかけられ、死なれたのです。そして、13節。二度目のですからとつながります。ですから、私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って、宿営の外に出て、身元に行こうではありませんか。ここに至って、私たち皆さんと一緒にずっと学んできましたヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙は、そのメッセージは、クライマックスに達しているのです。いよいよヘブル書の締めくくりが近づいてきて、最後の最後のこのところで、強烈な締めくくり、迫力あるアピールが私たちに向けられているのです。このヘブル書全体を通じて、ずっと進められ、 励まされてきたことは、4章16節、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。7の19、私たちはこれによって神に近づくのです。7の25、ご自分によって神に近づく人々を、10の22、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。さあ、このヘブル書は全体を通じて私たちに神に近づこう、イエス様に近づこうと私たちを繰り返し励ましてきたのです。そしてそれらすべてのまさに締めくくりが今日のこの13節、キリストの恥ずかしめを身によって宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。ここには近づこうという言葉はありませんが、同じことです。身元に行こうではありませんか。もしも私たちがイエス・キリストに近づきたいと願うなら、イエス様と同じ状態になることだというのです。私たちが恵みによって心を強くしたいと思うなら、恵みを受けられる場所、それは祭壇、それはイエス・キリストの十字架。先ほどはそれはどこででもと言いました。道を歩いていっても、車を運転してても、散歩してても、どこででもそこに十字架はあると言いましたが、ここでは強烈なパンチのような迫力を持って私たちに迫ってきます。キリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出てこそ身元に行くことができるのだというのです。それはこの手紙が書かれた時代の背景を考えるとよく理解できるでしょう。この手紙が書かれた時代は平和で自由な時代ではありませんでした。キリストへの信仰を口にすると、その命が脅かされ、財産が没収され、村八分にされる時代でした。人々の前で恥ずかしめを受け、恥をかかされ、仕事にもつけない、逮捕され牢に入れられる、そんな緊迫した状況の中で動揺する人たちがいたのです。信仰から離れる人、もう集会に行くのはやめようと集会から遠ざかる人が続出していたのです。そんな動揺するクリスチャンたちに向かって彼らを励まし、力づけるために書かれた手紙がこれです。すなわち、それはない、動揺を覚えている人々に、恥をかこうよ、損をしようよ、馬鹿にされようよ、あざけりを受けようよ、キリストの恥ずかしめを身に負うよ、宿営の外に出よう。宿営の外に出るとはそういうことを指していたのです。そうして初めて実は身元に近づけるのだというのです。これはまさに驚くべき殉教への勧めです。その時代の背景で読むならば、今日のこのところはまさに死んでいこうよ、喜んで命がけでいこうよと殉教を勧める、これは手紙でもあるのです。以前に11章のところでモーセの選択について24、26で述べたことをここでもう一度進めているのです。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。同じ調子で、罪の楽しみよりは神の民と共にキリストの恥を受けようよと進めるのです。しかしそれは迫害の時代に生きていた当時の人々にだけ適用されるべきメッセージなのでしょうか。いいえ、今日のこの厳しい 驚くべきパンチの効いたメッセージは、すべての時代に生かされているクリスチャンに向けて書かれ、適用されるべき内容なのです。14節。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。もしもです。もしも私たちがこの地上に永遠の都を持っているとしたら、ぜひ、地上が永遠の都なのですから、この地上の歩みを、地上の人生を謳歌し、それがすべてと、この地上の楽しみ、喜び、富を、快楽を、とことん極め尽くせばいいでしょう。しかし、残念ながら、この地上の都は、永遠の都ではなくて、一時的です。ですから、この地上の人生が、生が、すべてという生き方を、私たちはしないのです。もうできないのです。なぜなら、この地上がいかに虚しい、いかに儚い、いかに一時的なものであるかを知らされたからです。むしろ後に来ようとしている都を求めているのですとあります。後に来る都、この地上の一時的な生を終えて、入れていただく天の都こそ永遠であり、そこにこそ価値があり、そこに目標を置いて生きる。それが私たちクリスチャンの生き方の根本です。ヘブル書の11章の13節、地上では旅人であり、寄留者であることを告白して、私たちは生きる。この地上がすべてと、でんと構えて、この地上に私たちのすべてをかけて生きる、そんな生き方、もうできない。旅人、寄留者。すると、ここに逆転の原理が働くのです。三条の説教でイエス様が語られた幸いなものとはのあの箇所です。幸いなもの。心の貧しいものは幸いです。悲しむものは幸いです。柔和なものは幸いです。義に飢え渇いているものは幸いです。憐れみ深いものは幸いです。心の清いものは幸いです。平和を作り出すものは幸いです。義のために迫害されているものは幸いです。もしも、この地上の都が全てで永遠の都だったら、豊かな人、喜ぶ人、強い人、満ち足りている人、成功者、トップに立つ人、有名人、称賛を受ける人、平和を謳歌する人、痛みを知らない人、挫折を経験したことのない人、安全地帯にいる人は、幸いでしょう。しかし、この地上は価値が逆転しているのです。門の内側、宿営の内側には永遠のものはないのです。本物は、価値あるものは、門の外に、宿営の外に、恥ずかしめを受け、恥をかかされ、貧乏くじを引かされたような、そんな立場に立たされる、そこにこそ、本物があるよ。永遠のものはそこにこそあるよと語りかけ、さあ、宿営の外に行こう。そこでこそ神の身元に近づき、イエス・キリストに近づくことができる、身元に行くことができるのだというのです。今の時代、人々から称賛され、人気を博しているのは成功の福音です。聖書の言葉を用いながら、牧師と呼ばれる人々が、こうすれば成功者になれる、人生の勝利者になれる、豊かになれる、トップになれる、事業成功することができると語りかけ、その講演には一般の人々も群がって称賛を浴びます。しかし今日のこの箇所が示している生き方は、それとは真逆です。門の内側で 成功者となる道を拒んで、恥ずかしめを身に負って門の外へと向かわせる生き方です。なんでこんな貧乏くじ引かされたんだろう。どうしてこんな面倒なことに巻き込まれてしまったんだろう。どうして自分だけこんな風に苦しまればならないんだろう。恥をかかされた。こんな不条理があっていいものだろうか。辛い、悲しい、悔しい、惨めだ。そんな境遇の中に投げ込まれたとき、聖書が語りかける逆転のメッセージは、がぜん生きてくるのです。その悲しい、寂しい、悔しい、不安な場所でこそ、神はあなたを待っているというのです。そうした不条理の世界の中でこそ、イエス・キリストにお会いできる。そこにこそ、イエス・キリストに寄り添うことができる。もう一つの三条の説教の一節を思い出されます。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。命に至る門、道、命。それは神様ご自身であり、私が命ですとおっしゃったイエス・キリストご自身です。この命は、門の外で、恥ずかしめを身に負ってでしか見出すことができないのです。門の内側の快適さに慣れてしまった私たち。できるだけ犠牲は払いたくないし、面倒なことは避けたいし、恥はかけたくないし、笑われたくないし、痛まない程度に、気軽に、楽な道で、自分は安全地帯に置いておいて、つかず離れず、適当な距離をとってと、実はそれが大きな門であり、広い道なのです。そんな私たちへの今日の御言葉は、まさに繰り返しますが、強烈なパンチを帯びています。恥をかけ、損をせよ、痛む程度にせよ、辛いから、面倒だから、気が重いから、だからそれをしよう、それをモットーにせよ、その先にあなたの祭壇が、あなたを待っているイエス様がおられるからというのです。あなたにとっての門の外、宿営の外に出るとは何を指すでしょうか。一人一人にとって違う意味合いがあるかもしれません。しかし、ぜひ安全地帯門の中側に自分を置いて、ぬくぬくとしながら、それでキリストに近づこうとしているならば、いつまで経ってもキリストに近づくことはできないと今日はの言葉は迫ってくるのです。ぜひ、みんなで、そうなんだ、恥をかこう、人から笑われよう、損をしよう、痛みを経験させようっていただこう。ぜひ、門の外に出ませんか。ご一緒に12、13節を声を出して一緒に読んで終わりたいと思います。ヘブル13の12、13。はい。ですから、イエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。お祈りします。天のお父様、恵みによって心を強くするのは良いことですと、その恵みの祭壇が私たちに設けられていることを感謝します。しかしなんとその恵みの祭壇、 イエス・キリストにお会いするその場所は、宿営の外であると、私たちは何とかして宿営の中で自分を守りながら、痛まない程度に、損をしない程度にと、ひたすら自分を守ろうとしますが、門の外に出て、キリストの恥ずかしめを身に負って、そこで身元に近づくことができる、この言葉が私たちに語りかける、その強烈さに、たじたじになっています。このような御言葉は避けて通りたいような、そんな誘惑を感じるところですが、しかし、これこそが、共に学んできた、このヘブル書が、私たちに伝えようとした、最終の、最大のメッセージであることを覚えるとき、それを避けることができません。神様、どうぞ私たち一人一人の、あり方を今日覚えさせてください。イエス・キリストが私たちを罪から救うために呪われたもの、汚れたもの、罪あるもの、最も世界中で最も汚れた呪われるべきものとなって、まさに門の外に引き出されて死なれたように、そこでしかこのキリストにお会いできない神様、どうか私たちに門の外に出る本当に勇気を与えてください。イエスキリストに近づくために恥ずかしめを受ける、人から悪く言われる、損をする、どうかその勇気を与えてくださって、今週もまた様々な人々の前に生かされていきますが、どうかそんな中で貧乏くじを引かせてくださるように、いつも私たちの前に安全な道と気の重い道がありますが、どうか気が重い、できれば避けたい、できればやりたくない、億劫な、どうかそれを選び取るものとさせてくださるように、そしてそのところで確かにキリストがそこにおられた、どうかその経験をすることができますように、私たち弱い、本当に自分を守ろうとする私たちを憐れみ助けてくださるように、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。